皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、6月12日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はロシア発新金融秩序です。最近になりまして、いよいよアメリカの体調、調子の悪さ、衰退がですね、はっきりしてきているわけですが、その中でロシアがですね、積極的な、外交といいますか、政策に打って出ているようであります。まず一つはですね、その金融の世界でロシアが新金融秩序を打ち立てなければならないという話をしております。以前ロシアのチェキストというですね、ロシアの奥の院の人たちと詳しい付き合いの深い人たちから話を聞いていたんですけども、どうやらロシアは新しいそのルーブルを用意しているという話を聞いていたんですね。それがどういう意味なのかよく分からなかったんですが、今度それがはっきり表に出てきました。ロシアはですね、自分たちで生産します高品質のオイルをですね、石油を輸出することになりました。でそれをですね、ルーブル建てで輸出するというんですね。でどうやらそのルーブルも今のルーブルみたいに、その主要国の通貨にリンクしたルーブルではなくて、もう一つのルーブルを持っているという話を聞いていたんですね。それはそのなんかコモディティにリンクしているというルーブルだっていうんです。どうやらそれのことのようですね。ですから、今回はですね、その油をロシアのルーブル建てで決済するという話だけではなくて、プーチン大統領は新しい金融秩序を作らなければならないということを言ってるんです。50年前は 60% の世界の GDP は G7 諸国で生まれていた。しかし現在では 60% の世界の GDP は G7 以外の国から生まれている。したがって1つないし2つの通貨によって運営されている国際金融システムはおかしいと、こうはっきりと言ったわけでありますね。振り返ってみますと、ちょうど9年前になりますが、ロシア危機というのがありました。それまではエリツィン大統領という人がいてですね、アメリカと結託しましてですね、一族郎党を挙げて本当にやりたい放題利権を漁っていた男だったんですね。もちろんアメリカにとっては非常に組みしやすい男だったわけですけども、このエリツィンがですね、ロシアを切り売りしたわけです。世紀の大売却っていう名前だったかな、なんか分厚い本が出てます。あれイギリス人の書いた本ですね。いかにそのロシア その民営化がデタラメ放題だったのかということをですね、随分長い本で書いてますけども、とにかく日本だって郵政民営化含めてね、民営化したらとにかくデタラメ放題に誰かがその強奪財産を強奪していくってもんだと、世界中決まってるわけですが、日本もそれは例外ではなかったわけですけども、ロシアの場合はですね、とにかくものすごいその財産の強奪が国有財産の強奪が行われたわけですね。でそれがその極まったところで北方領土をその金で売るって話をエリチンがし始めましてですね、日本もそれに乗っかって、さあじゃあ金で買いましょうっていうところでエリチンが失脚したわけですね。そのあたりから流れが変わってきまして、そしてプーチン大統領が出てきまして、ユダヤ資本なんかを全部こう追い出したわけですね。ユダヤ資本を追い出すだけじゃなくて、アングロサクソンの資本まで追い出しちゃって、そして今頃になってですね、本格的に反抗って言いましょうかね、なんていうか反撃を開始し始めたわけですね、世界に対して。もうとにかく IMF その他から借りていた、ローマクラブ、パリクラブですか、から借りていたその借金も全部返済してしまいましたしですね、寝ててもすなわち税金を取らなくても 2,3 年をやってくるだけの金がもう国庫には溜まってんだそうで、でこのものすごい金の力を生かしてですね、いよいよその西側がひっくり返りそうになっているところで、攻めに出てきたんだと思うんですね。ですから今回のその新しい金融秩序を作ろうって話は、これは真剣な話だと思うんです。実際にロシアは金も持ってますしですね、資源も持ってますね、それからその力も持ってますね。ですからこのアメリカが本当にどんどんどんどん衰退していく中で、新しいその風が、しかもそのユダヤ人だとかアングロサクソンをですね、返さない新しい風がロシアから吹いてきておりまして、もちろんこれが世界中を覆うということはそこまではないと思いますけども、少なくとも今のですね、アメリカのドル体制を揺さぶるにはですね、これ十分な話だと思うんです。でもう一つ出ておりますのが安全保障の話です。アメリカが世界中に配備しようとしておりますミサイル防衛システムが、ヨーロッパでは東ヨーロッパにこう配備される予定なんですが、チェコですね、ロシアはカンカンに怒りましてですね、そんなことをしたらそのチェコに、ミサイル撃ち込むぞと、脅かしてるわけですね。脅かしてるとか、これ本気だと思うんですね。 で同時にそのアゼルバイジャンにロシアはそのミサイル基地っていうんでしょうか、なんかレーダーも持ってまして、このアゼルバイジャンの基地を使ったらどうだと、まあ、アメリカに言ってるわけですね。もし本当に地域の防衛が目的なんだ、何も自分のシステム使わないでロシアのシステム使ってもいいだろうと、まあ、こういうふうに言われますとアメリカもですね、まあ、本当困っちゃうんじゃないかなと思うんですがね。まあ、しかしアメリカも随分その、まあ、衰退したもんですね。こうやってロシアにも足元を見られてですね、ミサイル防衛システムにも反対されております。まあ、そうなってくるとですね、安全保障においても金融においてももうアメリカの神通力はこれ通じませんね。で一方その世界の金融市場を見ますと、あれ上海の A 株は完全にあれバブル崩壊しましたね。あのちょっと前に B 株がですねバブル崩壊して随分落っこってきましたが、今度はあれ上海の A 株がそうですね、この6月の頭の1週間ボーンと下げた中で、その下げ方を見るとものすごい下げ方ですね。あれはもうバブル崩壊だったんじゃないんでしょうか。ですからこれから先はですね、いよいよですからロシアも台頭してくるわけですね。ロシアが本格的にですね、まあ90年代の恨みを晴らしに来たわけですよ。もうロシアをですね食い物にしたその西側資本、ユダヤ資本にですね本格的な復讐を始めましたね。ですからあの人たちは本当にやりますから、これはすごいことになると思いますよ。同時に中国はですねどうするんでしょうか。でこの間あの台湾の李登輝前総統が日本にいらっしゃってて、まあ、その中であの李登輝さん講演しておられましたがですね、その一部が、まあ、あのメディアなんかにも流れておりますけども、その李登輝さんがおっしゃるにはですね、中国っていう国はまあ巨大な外貨準備を持っておりますが、この巨大な外貨準備は輸出拡大から得たものであってですね、でこの輸出の拡大というのはキャッシュフローを維持するためにやってるんだと。でしかもそのキャッシュフローというのは企業の債務の償還に充てられているので、いや利益がほとんど望めないというんですね。まあ、ここでその利益というのはちょっと翻訳の問題があると思うんですが、要するにこの内部留保というんでしょうかね、お金がたまらない構造になっているんだよということだと思うんですね。でそして中国企業のまあ利益回収率は極めて低いと、だから金がたまらないんだと。でそれさらにその GDP の4割から6割の規模の不良債権を持っているということで、まあ、中国の経済成長と健全な経済を同一視してはいけないと、まあ、こういうことを言っているわけでありまして、実に的確に今の中国の状況を、まあ、言っているんじゃないかと思うんですね。李登輝さんと言いますか、台湾は本当になんか今変わろうとしていますね。あの前の蒋介石が何をデタラメやってたかという話を今の陳水扁さんになって全部あれ公開したんですね。極秘の公文書なんかも全部こう公開しましてですね、いかにこのひどいことを蒋介石たちがやってたかということをこう何年もですね国民にそれを見せていたんですね。ですからそういう意味で言うとですね、いよいよその台湾は民主主義の力によってですね、この本当に自立しようとしてるんだと思うんです。まあ、この私はまあ李登輝さんに会ったことありませんが、この下の秘書の方に会ったことありましてですね、まあ、すごいしっかりした方ですよね、びっくりします。それからあるいはリン・ギユさんという方いらっしゃいますね。この方も民進党 のずっと、ね、運動をやってた方ですが、まあ、本当なんかね清々しいぐらい立派な政治家ですよね。ちょっと日本じゃ今いないと思いますね。どこ探してもこういう政治家は多分日本にいないんじゃないかと思うんですけども、いやそういう人たちがいまして、ああなんか民主主義ってこうやってやるんだなということをなんか感じるんですね。ですからまあ台湾はこれ中国に勝つでしょう。中国は武力で脅してきますけどもね、でもう台湾の資本家たちも金を中国に取られちゃってるから、中国政府には逆らいたくないと思ってるんでしょうけども、いやそれ中国なんかもうこれバブル崩壊したから、あとはこれ大混乱ですから、付き合ってたって身ぐるみ剥がれるだけですからね。まあそれで中国の軍部はもうとにかく台湾のことでもうまなじりを消しちゃってるんじゃないかと思うんですね。台湾を併合して、でまあ地位を確立しようと、正当性を確保しようと思っているでしょうから、これ激突コースですね。でもやっぱりその台湾がですね、中国とまあ戦うというよりもその内部をこうやってね民主主義の力で固めようとしているわけで、あれは本当にすごいですよね。一番その堅実な戦争の勝ち方ですね。だいたい戦争になった時ってどうやったら負けるかっていうと、今のアメリカ見ても分かる通り国内がバラバラになったら負けるんですよね。で敵にどんどんつけ込まれてくるんですね。ですからやっぱりこの腐敗を放置している国っていうのはね、絶対これ弱いんですよ。でやっぱりその庶民を信用できないリーダーがいるところもやっぱり弱いんですよね。最後あの戦争ってそういうところで決まりますから、まあ、そういうふうに言ったらあれすごいなと思ってね、台湾はね。まあそれはともかく、とにかく話元戻すとですね、 まあ、そのアメリカ の、その衰退の隙をついてですね、まあ、そうやってロシアが本格的に出てきました。で中国もですねバブル崩壊してきました。そうなるとこれは今 の、その経済システムは世界大恐慌のような形にこれなっていきますので、日本は非常に厳しい立場に立たされると思います。でとにかく油は中東に依存しておりますけども、アメリカと一緒にやってる限り油はこれ順調に入ってきませんね。さらにその中国それからロシアとの関係もあまりうまくいっておりませんから、まあ、そのいろんな意味で彼らに軍部たちに口実を与えてますね、日本はね。そのいろんな口実を与えてしまってるんで、因縁つけられることはすごいと思うんですよ。さらにそのアメリカはここで中国やロシアと戦う気は全くないでしょうから、もし武力で脅された場合にはアメリカは堂々と逃げちゃうと思うんですよね。関わらないんだと思うんです。したがって日本がやっぱり一人でこれ対峙しなければならない。同時にその台湾もですね、日本に駆け込んできて運命共同体だって一緒にやろうっていう話になってきますから、まあですから本当に日本の見識をですねいよいよ高めてやっていかなきゃいけないんですが、まあちょっと今のリーダーたちではそれは全く不可能ですからね。まあちょっと日本も随分変わらなければいけないと思うんですけども、でですからとにかくそのドル一極体制の上に乗っかってきた日本でありますから、いよいよそれをまあ突き崩そうというロシアという大国が立ち上がったということは、これはやっぱ戦後最大の危機ではないかなと私はこう思ってまして、でこのままですね、まあ、中国のバブル崩壊すればアメリカと共倒れ現象を起こしますから、で米中共倒れを起こしたら日本の相場も間違いなく巻き込まれますんでね、まあ、その後の備えをしてないのが要するに日本なんですね。もうこう見てるとアメリカと中国とそれから日本以外の国はドル崩壊後の体制に向けて準備をもう整えてますよね。通貨のことにしろ安全保障にしろ、ですから日本中国アメリカだけがですねバブルの崩壊を黙ってこう見てると、その時は来るのを待ってるっていう感じで、いやー随分お粗末な国になったなと思うんですが、まあとにかく国がお粗末っていうか、そのリーダーがお粗末なんでね、まあこれで全部とにかく国の中をこう本当にきれいにするためには一旦ですからものすごい非難を浴びてみんなが退場しないとダメなんですね。力ずくで引きずり下ろしたりとか権力闘争でなんかそういうものをね取って代わったりしてもですね、まだ残党が残ってますから国は良くならないんですよね。だからこのまま言ってみれば火あぶりみたいな状態になってですね、もう内側からも外側からもやんのやんの怒られてですね、まあ、炎上してですね燃え尽きるのを待つのがですね結局は一番早いんですね。まあですからなんとなくもうね天のシナリオもそんな風に日本に関して動いていて、だからこれは抜本的に日本も、まあ、いい国になるんじゃないかな。ここでですからね野焼きみたいなことをやって一旦全部ね雑草をこの焼き払うとですね、実になんかいい国になるんじゃないかなと私本当に今思うんですね。まあちょっとその混乱期はありますがね、まあそんなことでとにかく新しいそのロシアの動きが出てきました。でやっぱりこのロシアは強いから、いずれその中東でですねこれ戦争でもなった時にはまあ本当にロシアが最後は出てくるんだろうと思うんです。で中東の方はやっぱイスラエルの問題がもうちょっともう終わりですね、これね。1967年のあの戦争ですね、あの戦争を懐かしむような論評まで出てきて、あの戦争によってイスラエルは国土が広がってですね占領地まで持つようになったと、 あそこから先がですね大変なことだったんだと、まあ、いうような話も出ていて、要するにもうイスラエル国を持たないよと、なんか回顧録をなんかねこうみんながね書き始めてたことですよ。イスラエルという国がいよいよここでなくなるんだけど、まあ、こんな国だったんだなというようなね雰囲気なんですよね。あれびっくりしますよね。つい 5,6 年前までイスラエルに対してそういうものの言い方がその新聞なんかにいや雑誌に堂々と載るなんてのは全く考えられなかったですけども、なんかそういうことがまあ載り始めてましてですね、中東っていうのはすごいなと思います。それからそのアフガニスタンの戦争が今パキスタンに波及し始めてますね。ムシャラフ大統領もフラフラになってきて、でパキスタンで今内乱前夜という雰囲気ですね。で実はそれに続いてですねアルカイダの系統の一部の組織がですねインドに対して聖戦をすると言い出したんです。カシミール問題をパキスタンとの間で抱えておりますんで、このカシミール問題に関係してインドに対して聖戦を開始するとアルカイダ系の組織が言っておりましてね、そうすると今度はインドにまで広がるんですよね。ですから、まあ、あの辺一帯南アジアからそれからその中近東一帯が戦争の混乱になりそうでありまして、それからそのトルコはもうすでにイラクに侵攻してますね。イラクのクルド人を追いかけてトルコはイラクに侵攻しておりますから、もう北の方では火吹き始めてるんですよね。なんかね本当にこれすごいことなんじゃないかなと思うんですよ。でそれからまあ本当に、北朝鮮なんかもですね、最近その軍のなんか意向ご意向が随分落ちてるみたいでありまして、 国民、まあ、人民とですね、軍との間に距離が広がってるなんていう記事をね、韓国の新聞なんか読むと目にするんですけども、まあ、とりあえずアメリカに対して勝ちましたね、アメリカに対して勝って、それから凍結された資金もですね、まあ、アメリカの金融機関 FRB とロシアの銀行を経由して北朝鮮の手に戻ってきますから、まあ、北朝鮮にとってみれば満額回答に近いようなですね、大勝利でありますけども、やっぱりそれが節目って言いますかね、一つの転機になったのかもしれませんね。なんか北朝鮮国内のですね、体制に大きな緩みがね、出始めてるんじゃないかと感じですね。まあ、安全保障の問題1から10までですね、本当にもうね、日本は何もしてこなかったわけで、全部アメリカ頼みにやってたんで、まあのんきにやってたわけですけども、さあそうもいきませんね。まあ、憲法改正だとか、なんか集団的自衛権だとか、あんな綺麗事じゃ済まない話が目の前で起こりつつあるんでですね、まあ本当にどうするのかなと思います。まあ、いずれにいたしましても、ロシアがそうやってね、新しい金融秩序を打ち立てようと、まあ、言い出して、で同時にその中国の、ね、バブルも崩壊したということはですね、まあ、何か本当に金融システムも変わる時が来たんだというふうに思いますね。まあ、くれぐれもですね、この混乱に巻き込まれませんように、皆さん本当にですね、よく世界を見てですね、自分自身のその立ってる位置ということを確かめながらやっていっていただきたいなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ロシア発新金融秩序ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。